秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
時々私たちは、アメリカに戻る時がありますよね。2、3年後に戻ってくる時がありますけれど、アメリカに戻る時によく起こることが、ずっと見てない人、2、3年見てない人が、例えば子供たちが大きくなったり、大きくなったりすることに、その人は誰だったのか全然気がつかない時ってあります。皆さんもなんか久しぶりに会ってない人が、ものすごく変わったことで、変わった人じゃなくて変わったことで、その人を見て、あれ、なんか、この人だと思うけれど、はっきりそうだかわからないという時ってありますか？なんかそういう経験ありますか？うちの子供も大きくなるときに、アッシャーなのかとか、あるいは相手の子供を見るとき、この人はあれ本当なのかっていう、そういうような出来事が今日の聖書の箇所の中に出てくるのです。近所の人たちはある人を見て、本当にこの人はそうなのか、その人なのか、そうじゃないのかって戸惑っていた人がいました。そして最終的にこの人が自分の状況を伝えたときに、町の偉い人から嘘つきだと言われたくらい変わっていた状況でした。今日の見る箇所は、盲目であったのに今は見える。これは先週の聖書箇所の続きです。先週私たちは、ある男性が、目が見えない、生まれつきで目が見えない男性が、のところに、エルサレムの町に、道の横に座っていた盲目のおじさんがいました。男性がいました。その人が、物声をしている中で、ある人が彼の前に立ったのです。その人は、イエス様でした。イエス様が彼の目に土を塗って、両目に塗って、シロアム、エルサレムの南の方にあるシロアムの湖にいて、そこに目を洗いなさいと言われました。彼はイエスの言葉を信じて、シロアムの湖にいて、それを洗った時に彼が見えるようになったのです。その話はヨハネの9章の7節から始まりますので、そこをちょっと見てみたいと思います。ヨハネの9章の7節、イエス様は彼にこう言いましたよ。行って、シロアム、訳すと使わされたものの池で洗いなさい、と言われた。そこで彼は行って、洗った。すると見えるようになり、帰って行った。彼は、その瞬間、シロアムの湖でその土を拭いたところで、彼は初めて見ることができるようになったのです。すごいことです。考えてみてください。周りの人が、あの木は綺麗だねとか、この花は綺麗だね、あの青空最高だなってみんなが話していることに、初めて彼もずっと今まで聞いたけれど見ることができなかったことが、自分は初めて見ることができた。こういうことを話してたんだ。あ、やっと分かった。あ、こういうことなんだ。やっと分かったっていうことも発見でもう楽しくてしょうがなかったのですね。彼は初めて見えるようになって、その次に何をしたかというと、また街のど真ん中にいて物乞いをし続けたと思いますか？そんなことはしないですよね。彼はお父さんとお母さんの顔を見たくてしょうがないです。ずっと見たことのないお父さんとお母さん、家族の顔を見たいから、彼は家に帰って行きました。みんなはどうかな？ずっと今まで目が見えなくて、やっと目が見えるようになると、ちょっと、なんか見えないふりちょっとしたいなって思いますね。なんか見えないふりをしながら実際にどういうことなのかちょっと自分で見たいなっていうのを彼もしたかもしれませんね。お母さん、お父さんいる？そういうか、お母さん綺麗だなって言いながらバレちゃうのね。いずれはバレるのね。お母さんとお父さんが初めて彼が見えることに気がついたとき、 驚いたでしょうね。町のその近所のみんなは、その彼が見えることが気がついて、もうそのニュースが爆発的に広まったと思います。太郎さん太郎さんと名前をつけましょう。太郎さんが見えるようになりました。太郎さんって見えがずっと見えなくたけれど、太郎さんが見えるようになったんですか。あ、そう。でも、本当にこれ太郎さんなのかなって、みんなちょっと戸惑ってました。本当にこれは目が見えない太郎さんであったのか、別の人だったのかがわからなかったのですね。ヨハネの9章の8節を続けてみると、こんな感じでした。言ってシロアム、いや、あ、ごめん、8節。あ、近所の人たちは彼の物乞いであったのを前に見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。9節。ある者たちは、そうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだと言った。当人は、私がその人ですと言った。彼は本当に自分が目が変わった、目が見えるようになったんですよっていうことです。彼が目が見えるようになったのはすごいことですよね。もう本当にないようなことです。生まれた時から目が見えないことはものすごかったことです。なぜ彼が見えるようになったのかというのは、イエス様が彼のところに来てくださったからです。それだけです。イエス様が見えない自分がどうしようも何にもできないところで、イエス様が彼のところに来て見えるようにしてくださったのです。そして、それと同時に、イエス様が言われたことを、彼は信頼してイエス様の言葉に従ったのです。面白いですよね。イエス様はよく奇跡をするときには、行うときには、相手に、何かをしなさいとよく言うんです。この場合の男性は、イエス様は目に泥をつけて、彼にシロアムの水に行きなさいと命じましたね。他の人には娘が病気の時には家に帰りなさい。信仰を持ってイエス様の言葉を聞くようなことをよくイエス様はするんです。私の癒しをいただくためには、これをしなさい。信仰の行動を一緒にしてくれるのですね。面白いですよね。ナザレの町。ナザロの町では、イエス様は奇跡をあんまりしなかったって書いてあります。書いた箇所ありますよね。その理由は、信仰、その町の人の信仰がなかったって書いてあるんです。面白いですよね。イエス様は奇跡をいつでも起こすことが、起こすでいいの？奇跡をいつでも起こすことができるんです。もしかしたらイエス様はある人にナザレの町でも、じゃあ君をこうやって、君に、こうやって何かをしなさいって言って、ガリラヤ湖で水を目を洗ってみなさいって言ったかもしれません。その盲目の人は、まあ、その言葉を聞かないで、うん、やっぱりやめとこうと言って帰ろうと思った人もいたかもしれません。信仰の行動が、そこまで信頼することができなかったかもしれません。イエス様はよく私たちに自分の人生の中で働きをする中で、その働きとともに、私たちの信仰の応答もくっつけて、私たちに素晴らしい働きをしてくださるのです。この箇所の男性も同じでした。イエス様が言われたことを信頼して、イエス様が彼のところに来て、彼を助けて、そして彼はそれに応答してイエス様に信頼を置いたのです。私たちの人生もそうですよね。この男性の人生が変わったこと、見る奇跡が与えられたこと。私たちの人生の中でも、神様はよく私たちの目を開くよりも、私たちの心を開くときってありますよね。目の見方を変えるのではなく、心の見方を変えてくださるときもありますよね。私たちはイエス様に信頼を置いて、イエス様の後について行って、 信仰を持って応答することによって、私たちは今まで見えることができないようなことを見ることができるようになるのです。この男性もそうです。私はシロアムの池に、ごめんなさい、10節言っていい？彼らはそこで、彼らは言った。では、お前の目はどのようにして開いたのかって聞いたときに、彼はその証をするようになったのですね。11節、彼は答えた。イエスという方が、泥を作って、私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと、見えるようになりました。彼は、結構シンプルに素直に答えてるんですね。こういうことが起きたんです。どのようにイエス様はそういうことをするかはさっぱりわからない。なぜ私を選んで、なぜ私にそう言ったのかもさっぱりわからないけれど、知っていることは、イエス様は私のところに来て、私の目に泥をついて、それを洗うように言って、私はそれに彼に信頼して行ってきたら、そうなったんです。私たちは周りの人に自分のイエス様の出会いの経験をシンプルで話すことによって自分の経験を伝えることはものすごいことです。私たちはもしかしたら自分がどのように変えられたのかがわからない時もあるかもしれません。神様はよく聖書を勉強、よく聖書を勉強する人は、勉強する人はこういう方で、ああいうことがあって、実際にこういうことがあって、こういう風になって、いや、あなたは救われたんですよっていう、なんか深い聖書の話に入るかもしれないけど、それはさっぱりわからん。大丈夫。なぜ神様はあなたの人生に働いたのか、なぜあなた様の、神様があなたの人生の中で動いてくださったかはわからなくても、大丈夫です。自分に起こったことを伝えるだけで OK です。なぜかというと、私たちの人生の中のその経験自体はものすごい力があるものなのです。こういうことをしたら、なぜかわからないけれど、どのようにかもわからないけれど、私の心が変わったのです。私の人生の見方が変わったのです。今までには見えなかったことが、なぜか、どのようにかはわからないけれど、見えるようになったのです。この人のシンプルな説明で、なぜか、どのようにかわからないけれど、これが起こった。それを聞いた人たちの反応は、どのような反応でしょうか。12節。彼らが、その人はどこにいるのか、彼らもこのイエスに出会いたくなるのです。自分のシンプルな証によって素晴らしい救い主をに紹介することができるのです。この人たちもイエス様はどこにいるのか、私たちも出会いたいです。その奇跡、あなたが見えるようにしたのをもっと知りたいです。でも彼の答えは、どこにいるかと聞かれたら彼は知りません。確かにそうですよね。だってイエス様に出会った時見えなかったもんですよね。盲目でした。何にも見えなかったのです。イエスの顔を見たことがないんです。イエスの顔を見なくても人生が変わったんです。すごくない？どこにいるか、どんな顔してるか、誰だかさっぱりわからないけれど、その見えない人の後についていったら、人生が変わった。私たちの人生と似てませんか？まだイエス様には会ってないです。顔と顔は会ってないですけれど、私たちは見えるものだけではなく、見えるものの後についていくのです。信仰によって日々歩んでるのです。いつか、イエスの栄光を見る時が来るのです。いつかあなたもイエスに出会うとき、目と目が合うときが来るんです。イエスの偉大な栄光を見るときが来るんです。でも今日見えなくても大丈夫です。イエス様の栄光はまだ輝いているのです。イエス様の偉大さはまだ続いているのです。イエスは変わらないお方です。そしてその変わらない現実をいつか見るときが来るのですけれど、今見えなくても大丈夫。イエスの後についていこう。 彼は盲目でイエスの顔は知らなかったけれど、イエスの後についていたことによって、イエスに信頼したことによって、人生が変えられたのです。どこにいるかさっぱりわからない。どんな顔してるかもさっぱりわからない。近所の人たちはそれを聞いてびっくりしたでしょうね。これはどういうふうに考えればいいのか。二郎さんじゃない、太郎さんだね。で、英語ではね、英語礼拝ではね、ジミーさんだったのね。で、今回日本語の礼拝では太郎さんになって、もうジミーさんと太郎さんがくっついて二郎さんになったのね。ごめんなさい。次の出る名前が何かわからないけれど、とりあえず太郎、二郎さんです。彼らは、この奇跡を見て、どう考えればいいかわからないんですよね。これってどういうことなのか、わかった。ちょっとね、偉い人にちょっとこれは聞いた方がいいかもしれないね。実際にこれってなんか奇跡的な見業って、もしかしたらなんか、あの、神様からの印かもしれないので、ちょっと偉い人に聞いてみましょう。ユダヤの指導者たちに聞いてみましょうということで、彼らは、二郎さん。もう、二郎さんに変えよう。二郎さんのを、指導者たちに連れて行きました。13節。人々は前の目の見えなかった二郎さんのその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。これは悪い目的でやってるわけではないです。どういうことが起きてるのか知りたくてしょうがなかったと思います。これは私たちはわからないから、偉い人が教えてくれるかもしれないというつもりだったかもしれません。14節。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。これは面白いです。後で続けてみましょう。15節。こういうわけで再びパリサイ人たちもどのようにして見えるようになったのか彼に尋ねた。彼はあの方が私の目に泥を塗り私が洗いました。それで今は見えるのですと答えた。この人が、パリサイ人たちが、この人も見えない人だっていうことを聞いて、今は見えるようになったところも、近所の人と同じでしたね。どうやってこうなったのか、不思議に思いました。ので、もう一度彼は初めから最後まで、ヨハネはちょっと短くしてくださいましたけれど、それを全部、パリサイ人の指導者たちに伝えました。ちょうどこの時点で、ヨハネは、これは、安息日の日にイエス様はこの奇跡をしたと言いました。最初ではなくて、ど真ん中ら辺に置いてるんですね。これがストーリーのメインのフォーカスではなかったのです。メインの、ストーリーのメインのフォーカスは、この偉大な奇跡でしたね。見えない、生まれつきの見えない人が見えるようになったことです。でもこの小さな点でパリサイ人は引っかかってしまったのです。メインの奇跡の偉大さが彼らの目から去っていき、安息日でイエスがこの奇跡を犯したということが彼らのフォーカスのメインになってしまったのです。パリサイ人たちは神様のすごくシンプルな命令。安息日には私たちは休んで神様を礼拝する日にしましょう。そのシンプルな単純な命令に対してパリサイ人の指導者たちはだんだんとそれをいろんなルールを付け加えて、これはやってもいいですけれど、これはやってはいけない。こういうことはしてもいいですけれど、こういうことはしていけないという、ものすごく守るために複雑な日にちに変えてしまいました。安息日は休むどころか、何をすればいいか、何をしちゃいけないか、覚えるのが大変でもうものすごく面倒な日になってしまったのです。神様が示されたようなルールから完全に変わってしまったことなのです。そして、このところで彼らの視点がフォーカスしてしまったのです。このイエスという人が自分が作ったルールを守らないことに、どうしても手を離すこと、目を離すことができなかったのです。 何度も何度もイエス様は彼らのルールを守らない。神様の律法はちゃんと守るけれど、彼らの付け加えたルールを守らないイエスに常にフラストレーションを感じていた人たちですね。彼らは奇跡はどうでもいい。この安息日のことにフォーカスしなければ、そこにどうすればいいかわからない状況ですという感じでしたね。16節を続けて、16節。するとパリサイ人のうちのある者たちは、その人は安息日を守らないのだから、神の元から来たものではないと言った。他の者たちは、なんて言ったんでしょう。罪人である者に、どうしてこのような印を行うことができるだろうかと言った。そして彼らの間に分裂が生じた。彼らの中で、いやでも、思うような、イエス様が思うような、救世主、救い主、メシアと全然違うような人でした。彼らはイエス様は神様来たようなものではないと思ったのは、彼らのルールを守っていなかったからです。彼らのルールは神様の律法と一緒だと勘違いしてしまいました。自分たちのルールは神様の律法と一緒だから、神様の救い主はその救い主としてメシアはそのルールを神様の律法を完全に守るのであれば、そのルールもなんで守らないのか、私たちのルールをなんで守らないのかって、もうどうすればいいかわからなかったんですよね。なので、イエス様は、予想外でした。メシアとしては。彼らの、メシアってこういう人であるべきだ。って、勝手に決めちゃって、イエス様はその予想に当てはまらなかったから、イエスをどういうふうに扱うかがわからなかったんですね。たまに僕たちも、イエス様の、予想をずれる時もありますよね。神様はこういうお方だと思う。ああいう、イエス様はこういうふうに、こういうようなお方だと思うって自分勝手の思いをイエス様に当てはめる時ってありますよね。で、イエス様が私たちの思うように行動しない時に、あれと思う時ってありますよね。あれ、イエス様って本当に私を愛してるのかとか、祈りの答えを思うように聞いてくれない時とか、自分の人生があんまりうまくいかない時とか、あれイエス様って私を愛してるんじゃなかったのかなって思う時ってありますよね。私たちの予想と合わない時。どういうふうにそれに対応するのかってすごく大切です。パリサイ人はイエス様をメシアとして見逃した一つの理由は、イエス様の姿が彼らの思う姿とずれていたからです。自分の視点を変えたくなかったので、イエス様を拒否しました。多くの場合、私たちは主にいただいている恵みの中で、辛い時もあるんです。苦しい時もあるんです。思うような、イエス様が自分を思うような行動しない時ってあるんです。その時に、その反応は自分の視点を変えるか、イエス様はその場面において、信頼できないようなお方になるのか、どっちかを決める時があるんですよね。パリサイ人たちは自分のイエス様の、イエス様に対しての見方を変えようとしなかったので、イエス様の存在を見失ってしまったのです。正しく見えなかったのです。そういうところで、彼らはもう一度、目の見えない次郎さんに質問を聞きました。17節。そこで彼らは、再び、目の見えなかった人に言った。お前は、あの人について、どう思うのか？あの人に目を開けてもらったのだから。ね。 あなたが実際にその目が見えなかったので、目が開かれたものとして、あなたはどう、これについてどう思いますか？その論争、その議論にどう思いますか？彼は、あの方は預言者です。と答えた。あなたたちが安息日でどうした、ああしたはさっぱりわからないですけれど、私にとってこの人は預言者です。神から来た人です。彼の肉体的な目が開かれましたね。そしてだんだんと霊的な目も開かれている真っ最中です。まだメシアだとは見ていないです。けれど、その流れがだんだんとこのお方についてはっきり見えるようになってきている真っ最中です。この時点では神から来たお方である。預言者だ。普通の人じゃない。預言者じゃないのか。これを続ければ続けるほど、この人の目がはっきりとイエス様の姿を見るようになるのです。肉体の目からではなく、霊的の目からイエス様をはっきり見るのです。来週がそれをはっきり見るときが、見えるようになるときですね。この方は預言者です。パリサイ人はイエス様をまだはっきり見えないままでいるのです。彼はだんだんと見てきているのに、パリサイ人たちはあまり見方が変わらないままでした。18節。ユダヤ人たちはこの人について目が見えなかったのに見えるようになったことを信じず、ついには目が見えるようになった人の両親を呼び出して、尋ねた。この人は、あなた方の息子か？盲目で生まれたとあなた方は言っているものか？そうだとしたら、どうして今は見えるのか？この人の証、宣言。証人としての説明といえばのかな？は足りませんでした。今度は彼らはこの人を疑い始めてるんです。イエス様、この人の言ってることは絶対ありえない。ので、本当にこの人は目見えないのか。もしかしたら前から目が見えていたかもしれないので、今度はちゃんとした証人を招こう。両親。両親が彼らのところに連れられてきました。これは本当にあなたの子供ですか？本当に生まれた時から目が見えなかったのですか？はっきり教えてください。そういうふうにお父さんとお母さんとして、この偉い人の前に出されたらどうしますか？ちょっと、この お父さんお母さんたちは大変な状況にいますね。20節を見ると、彼らの答え。そこで両親は答えた。これが私たちの息子で、盲目で生まれたことは知っています。しかし、どうして今見えているのかは知りません。誰が息子の目を開けてくれたかも知りません。本人に聞いてください。もう大人です。かわいそうだね。もう子供をなんか見捨てるような、自分の子供は大人が彼に任せなさいっていう大変なことですね。22節。自分のことは自分で話すでしょうっていうことですね。はい、22節を続けてみると、なぜそういうことを言ったのか。彼の両親がこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリスト、メシア、救い主であると告白する者がいれば、街道から追放すると決めていた。23節。そのために彼の両親はもう大人ですから息子に聞いてくださいと言ったのである。もうこのお父さんお母さんはかわいそうでしたね。だって、この当時に街道から追放されることは、社会的にはもう自殺的なようなものです。もう本当にもう誰とも接触できなくなっちゃうような、もう大変なことでした。そして、彼らがパリサイ人がこのイエスがキリストであることを言ってしまったらもう終わりだっていうことを分かって、この人たちが、息子のために証人となる必要があったのです。 まあまあ言えるところ一番安全な答えを出して、あとはもうどうしようもない感じにしましょう。はい。この子はうちの子です。はい。生まれた時から見えなかったのです。あとはお任せ、子供にお任せします。子供もかわいそうだね。おい、お母さん、お父さん、なんで僕に責任を置くんだみたいな感じだったかもしれませんね。でもこの宣言で、今度パリサイ人が大変な状況になったのです。なぜかというと、この人は二人の証人によって、生まれた時から見えないことが宣言されているのです。彼の言っていることが、deny、拒否できない。拒否？嘘だということはできない。現実、事実であることが証明されていました。ので、奇跡も実際に起こったことになってしまったのです。彼らはどう答えるのでしょうか。それにしても彼らはイエス様がこの奇跡を起こしたことを、神の子であることを認めたくなかったのですね。なので、もう一度集中を男性に置きました。この人は絶対何かを企んでいる。何かを隠している。それは何かを聞いてみよう。24節。そこで彼らは目の見えなかったその人をもう一度呼び出していった。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。このフレーズ面白いですよね。神に栄光を期しなさい。この話の内容でなぜこういうようなフレーズを使うのか面白いと思いませんか？何を意味していたのでしょうか？この神に栄光を期しなさいっていうのは昔の言葉でした。ちょうど皆さん覚えていますか？ちょうどイスラエルが約束された地に入るところでエリコの町を倒しましたね。そしてエリコの町を倒した後に小さなアイという村を倒そうとしたら全然負けてしまいました。彼はびっくりでした。あれ？神様がこれを全部助けてくれるのになぜこの小さい町を倒すことができないのかとみんな心配して、神様どういうこと、なぜこういうことが起きたんですかと思いました。神様はあなたの人たちの中でエリコの町から私の与えるべきものを自分勝手に盗んでしまった人がいるのです。それを聞いたイスラエルの人たちはそれをどうやって探すかというと、くじを引いて神様が直接その人のこの部族の人から、そしてこの部族の中のこの家族の中からこの人です。アカンというふうに示されました。ヨシュアはアカンのところに行って、こういうふうに言ったのです。ヨシュアの7章の19節。ヨシュアはアカンに言った。我が子よ。イスラエルの神、主に栄光を期し、主に告白しなさい。お前が何をしたのか私に告げなさい。神様の栄光を期す、主に告白するというのは、あなたが今まで企んでいたことがもうバレてるぞ。はっきり言いなさい。神様に栄光しなさいというのは、自分が悪いことをした神様の栄光が輝されるように自分は告白しますということを相手に言うことでした。パリサイ人はヨシュアがアカンに言ったことのその言葉を借りて目の見えない人に当てはめようとしたのです。おい君、企んでること分かってるぞ、主に栄光を期しなさいみたいな、そういう感じでもう厳しく言ってるんですね。さっぱり分からないくせに。この男性の答えはシンプルです。しかし、パワフルな答えです。25節。ヨハネの9章25節。この男性は答えた。 あの方が罪人かどうか私は知りません。が、一つのことは知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。盲目であったのに、今は見える。彼のイエスに対しての信仰の始まりが見えてきていますね。イエス様は彼の暗闇の中に歩いていたところに、イエス様が彼のところに来てくださいました。暗闇の中から、その中にイエス様が命の光を照らしたことによって、彼は信仰によって見えるものになったのです。そして肉体的に見えるだけではなく、だんだんと彼の霊的な目も開かれているのです。同じ偉大なイエス様の光に心が照らされているからです。前に見えなかったことがだんだん見えるようになってくる。私たちの人生の中でもイエス様の命の光が常に照らされているのです。私たちはその光に対してどのように受け入れるのか、それとも拒絶するのか。受け入れるのか、断るのか。それによって私たちは信仰によって応答することによって、イエス様がだんだん私たちの目を、心の目を開かせてくださるのです。もっともっとイエス様の姿、イエス様の御業、イエス様の偉大さを私たちに示してくださるのです。クリスチャンであってもクリスチャンでなくても私たちの信仰の応答は同じです。イエス様が言われることに、イエス様が光が照らされていることを素直に受け入れることです。そして言われたことに応答することです。信仰を持って歩むことなのです。イエス様を信じることも同じで、その信仰がスターティングポイントです。ずっとクリスチャンの歩みの中で、そのようなことが繰り返されながら人生を生きる私たちです。私たちの責任は、イエス様が示されたことに、素直に受け入れて、そしてそれに信仰を持って、前を一歩ずつ歩むことです。それによって私たちの目も、この人と同じように、前には見えなかったことが、だんだんとはっきり見えるようになってくる。イエス様が私たちのところに来て、今いるところでイエス様が働いてくださるから。そして信頼をしてイエス様の後についていく。これが私たちの信仰の歩みではないでしょうか。お祈りします。天のお父様、あなた様が私たちの盲目に光を照らしてくださることにありがとうございます。自分のこととか、神様のこととか、救いのストーリーとか、私たちの未来とか、いろんなことをイエス様の御言葉によって示されます。私たちもその御言葉をはっきり受け入れ、確かに受け入れ、そしてその御言葉に正しく信仰を持って応答することができるように、信仰の足を踏んで進むことができるように助けてください。感謝します。私たちの日々の歩みをこのようにして支えてくださることに、イエス様ありがとうございます。聖霊様、あなた様が私たちの心を照らして、どのように対応するべきかの導きと教えをしてくださって、そしてそれに正しく応答するための力を与えてくださることに感謝します。あなた様の素晴らしい御業に感謝します。どうか私たちの日々の歩みの信仰の生活を 支え続けてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。